一宮の社会福祉2018年2月号。こんにちは。皆様いかがお過ごしでしょうか。まだまだ寒い日が続いていますが、日差しには少しずつ春の気配が感じられます。庭の梅の花芽も膨らみ始めました。それでは社会福祉法人一宮市社会福祉協議会発行の福祉のまちづくり一宮の社会福祉2018年2月号をお届けいたします。はじめに表紙です。紙面には一宮市社会福祉協議会の公式マスコットキャラクターに決定したいちぴょんのイラストが大きく描かれています。いちぴょんはうさぎをイメージしたキャラクターで、ハート型の大きな耳をつけたピンクの帽子をかぶり、青い服を着ています。両手を広げ、片足を上げて立っています。帽子には星3つ、その下に一宮市社会福祉協議会の文字が入っています。まん丸い目と愛らしい口。胸元には笹の葉と短冊があります。表紙のイラストでした。次は目次です。2ページ。平成29年度社会福祉大会表彰者のご紹介ほか。3ページ。地域福祉講演会の報告ほか。4ページ。マスコットキャラクター紹介。5ページ、西尾張ブロックボランティアフェスティバルの報告。6ページ、子どもボランティアスクール実施報告。7ページ、受講者募集ほか。8ページ、赤い羽作品コンクール入賞者のご紹介。9ページ、ふれあいフォトコンクール入賞作品のご紹介。10ページ、生活支援体制整備事業だよりほか。11ページ、障害者相談支援センターだより。12ページ、ボランティア紹介リレーほか。13ページ、街角情報局。14ページ、日常生活自立支援事業ほか。15ページ、編集ボランティアのページ。16ページ、裏表紙、共同募金実績報告ほか。目次でした。これで表紙を終わります。ここで一宮市社会福祉協議会の住所と電話番号などをお知らせします。本部、郵便番号 491-0858、一宮市栄3丁目1番2号、尾張一宮駅前ビル4階、電話85-7024、ファックス85-7025、木曽川支部、郵便番号 493-0001、一宮市木曽川町黒田、あざ西沼51番地、 一宮市高齢者生きがいセンター内。電話 87-2000、ファックス 86-0309、微細支部、郵便番号 494-8601、一宮市東五代あざ備前12番地、一宮市微細庁舎4階、総務課、電話 63-4800、ファックス 61-2970、介護事業課、電話 85-9961、ケアマネージャー 85-9962、ヘルパー 85-9963、障害者相談支援 62-8678、ファックス共通で 63-4802、 大和事務所、郵便番号 491-0847、 一宮市大和町宮地花池あざ中道9番地16。ホームページ http://www.138sk.org です。それでは、平成29年度社会福祉大会表彰者のご紹介からお聞きください。
2ページ。平成29年度社会福祉大会表彰者のご紹介。11月22日、東京都港区のメルパルクホールにおいて、平成29年度全国社会福祉大会が行われ、一宮市からは次の方々が表彰されました。全国社会福祉協議会会長表彰は、民生委員児童委員の多田真理子さん、中央共同募金会会長表彰は、十字功労者の石川浩一さんです。10月19日、愛知県体育館において、第65回愛知県社会福祉大会が行われ、一宮市からは次の方々が表彰されました。愛知県社会福祉協議会会長表彰は、民生委員児童委員の伊藤孝夫さん、浜平義明さん、伊藤佳代子さん、渡辺美智子さん、社会福祉施設団体役職員の田中博子さん、長谷川典子さん、その他社会福祉事業の進展に寄与したようやく筆記サークル微細、愛知県共同募金会会長表彰は、奉仕功労者の後藤照彦さん、長谷川兼弘さん、松浦義則さん、春日井恵子さん、二俣克美さん、十字功労者の三浦武さんです。おめでとうございます。寄付のお礼です。平成29年8月1日から11月30日現在、愛知西農業協同組合、株式会社一番屋ボランティア委員会、一宮市社会福祉協議会ボランティアセンター登録ボランティアグループ、SB 建材株式会社、微細信用金庫、森康夫さん、匿名の方2件です。合計金額は24,480円でした。ご寄付ありがとうございました。ライトロン福祉財団より助成金をいただきました。12月1日に一宮市役所において、公益財団法人ライトロン福祉財団による障害者福祉助成金の贈呈式が行われ、社協に助成金500万円が贈呈されました。一宮市の福祉向上につながる財団の地域貢献活動に 心より感謝を申し上げます。なお、今回の助成金は、財団の意向により、障害者福祉の分野で活用させていただきます。ありがとうございました。3ページ。地域福祉講演会を開催しました。平成29年11月14日火曜日、一宮地場産業ファッションデザインセンターで、神奈川県平塚市港地区町内福祉村、渡辺隆会長による、交流あってこそ助け合い、町内福祉村ってどんな取り組みと題した基調講演と、港地区町内福祉村の皆さんによる活動紹介をしていただきました。町内福祉村では、地域の皆さんが気軽に立ち寄れる居場所としての触れ合いの交流活動を行っています。サロンのように気軽に立ち寄れる場所、制度によるサービスでは解決できないちょっとしたお手伝いを行う場所、地域の困ったを受け止め課題解決する場所、地域のボランティアの拠点、住民と関係機関をつなぐ住民コーディネーターのいる場所です。参加者の感想です。地域の人たちが本当に必要なこと、不安なことなど意見を出し合って立ち上がり、地域の関係施設、団体などとも一緒に、日常の助け合いから、もしもの被災の時を考えての活動は素晴らしいと思った。サロンに参加したら、必ず皆が同じことをしなければいけないというスタンスではなく、今日はこんなことをやるけど、よかったら一緒にやりませんか、ぐらいで、枠にはめない、押し付けはしない、自由な感じがとても共感が持てました。この講演会は、共同募金の配分金を財源に実施いたしました。地域福祉講演会でした。社協会員募集のお願いです。社協では、誰もがいつまでも安心して暮らせる街を目指して、市民の皆様にも様々な形でご参加いただき、一緒に考えながら地域福祉の推進に取り組んでいます。市民の皆様方に参加いただく一つの手段として、社協では会員制度を設けています。本会の趣旨や活動にご賛同いただき、会費を納入いただいた個人や団体の方々が会員となります。会員の種類と年会費は、一般会員500円、法人会員1000円、団体会員500円かける世帯数です。ご協力いただきました会費は、各連区に設置している地区社協・市会に還元され、各連区の地域福祉推進のための貴重な財源として有効に活用されております。会費は町内会でまとめられます。地元の町会長さん、役員さんが訪問されましたら、ご協力いただきますようよろしくお願いします。
4ページ。公式マスコットキャラクターの紹介です。社協の法人設立60周年を記念して、公式マスコットキャラクターを募集したところ、全国各地から411点の応募がありました。昨年の10月14日15日の福祉とボランティア活動展において、ご来場の皆様による投票により、1ピョンに決定しました。最優秀賞は大阪府の福添あゆみさん。優秀賞は北海道の八谷咲子さんと静岡県の天野穂積さんでした。これから1ピョンが社協のキャラクターとして頑張っていきますので、よろしくお願いします。1ピョンってどんな子？1ピョンはウサギにそっくりな福祉の妖精です。一宮市にあふれる 60年分の優しい気持ちが集まって生まれました。大きな耳で地域の人たちの声をしっかりキャッチし、困っている人や泣いている人を見つけるとピョーンと跳ねていき、優しく寄り添います。楽しい笑い声がするところではピョンピョン一緒に跳ねて楽しみます。ボランティアが大好きで、138、一宮、一はいつも、三はみんなに、八は優しくをモットーに、みんなの笑顔が広がるまちづくりを目指して頑張っています。首から下げている短冊にはみんなが幸せになるような願いが書かれているとかいないとか、紙面には表紙と同じ大きな一ぴょんと、前、横、後ろ姿の小さな3つの一ぴょんのイラストがあります。マスコットキャラクターのご紹介でした。5ページ。平成29年度西尾張ブロックボランティアフェスティバルの報告です。12月10日日曜日、一宮市美祭市民会館美祭障害学習センター6階大ホールで開催されました。西尾張地区14市町村のボランティアの皆様と共に進めてきたこのフェスティバルは、今年度は一宮市でたくさんの思いを込めて開催しました。開催テーマ、思いやり、ぬくもり織りなすボランティアの通り、心が温まるフェスティバルになりました。その様子を8枚の写真とともにご紹介します。はじめにリーディングシアター朗読劇の様子です。舞台に菊池由美さんの大きな絵がかかり、その横に4人の方が立っています。これは視覚障害のあるカズさんの小説ぬくもりを朗読しているところです。また菊池さんがライブで絵を仕上げているところと、その絵をバックにカズさんと菊池さんが並んでいる2枚の写真もあります。4枚目は野の花太鼓と春明太鼓保存会の皆さんが演奏しています。舞台にいくつかの太鼓が並べられ、法被姿の方たちが元気に披露しました。5枚目は美秋発夢を叶える服作りです。舞台に車椅子の方とピンクの衣装を広げた方、マイクを片手に説明している方3人がいます。6枚目は14市町村がそれぞれ飾り付けた情報隊のフェスティバルツリーです。その他の2枚は会場を訪れた方々の様子です。25団体がブースを出展しました。次年度の開催は平成30年12月16日日曜日、会場は愛西市浸水公園総合体育館です。一宮市から愛西市へ開催のたすきが引き継がれた写真もあります。ボランティアフェスティバルの報告でした。
6ページ。子どもボランティアスクール。7月からの半年間、学校や学年の異なる子ども、市内の小学校5、6年生が互いに協力し合い、体験学習を行いながら、福祉、普段の暮らしの幸せについて学びました。7月は高齢者疑似体験を行いました。高齢者疑似体験セットを装着し、80歳の自分にタイムスリップ。腰が少し曲がり、手足は思うように動かせず、視界も狭くなり、動くのが億劫になりました。未来の自分を体験し、高齢者はなぜ動作が遅くなるのか、どういう時に手助けが必要かを学び、今の自分に何ができるかを考えました。盲導犬教室も開きました。目の不自由な方の外出を助ける盲導犬。目が不自由で
外に出て歩くことが怖くても、盲導犬と一緒なら安心です。階段や信号などの前で立ち止まり、パートナーにこの先に何かがあることを教えます。間近に見て、その働きぶりに感動しました。9月はカレー作り、11月はフロアバレーボール体験で障害のある方との交流をしました。目や耳の不自由な方と一緒にカレーを作りました。耳が不自由な方には身振り、手振り、目が不自由な方には声で正確な情報を伝える。簡単なようですごく難しかった。また、フロアバレーボールではアイマスクをして実際に試合もしました。目が見えないとボールの位置も把握できず苦戦しました。10月は地域の福祉活動をお手伝いしました。赤い花共同募金の街頭募金をお手伝いしました。実は子どもボランティアスクールは昨年度に集まった共同募金の一部を利用して開催されています。共同募金の使い道や重要さを理解し、来年度のために一生懸命頑張りました。募金をしてくださった多くの皆様、ご協力ありがとうございました。12月はボランティア探検隊です。車椅子に乗りながら、一宮駅周辺を探検し、街の中にある優しさについて学びました。普段何気なく通っている駅の改札口も、実は一箇所だけ車椅子のままでも通れるように幅が広くなっていたり、中央図書館では目の不自由な方のために朗読サービスを行う部屋が2部屋あることなど、いつもとは違った目線でたくさん発見することができました。このスクールでの体験を通して、半年間で障害についても正しく理解し、心のバリアをなくすことができたと思います。学んだことは忘れることなく、ぜひ今後の生活に生かしてほしいです。紙面にはそれぞれの体験をしている写真が6枚掲載されています。子どもボランティアスクールでした。7ページ。受講者募集。福祉レクリエーション講座全2回を開きます。様々な場で高齢者や障害者の心身機能の維持向上や交流のためレクリエーション技術が必要とされています。レクリエーションの知識や実践を学び今後の活動に生かしませんか？日時は2月21日と28日いずれも水曜日午後1時30分から3時30分まで、会場は社協大和事務所会議室です。詳しいことは備災支部へお尋ねください。視覚障害者ガイドヘルプ講習会を開きます。視覚障害者の日常生活支援の一つ、ガイドヘルプについて学んでみませんか？受講後は市内小中学校で実施される福祉実践教室でも活躍していただけます。日時は3月1日木曜日、午前10時から午後3時30分まで。会場は社協本部です。詳しいことは本部へお尋ねください。ラジオ出演者大募集。FM 一宮の15分番組、一宮の輪でボランティア活動についてお話しいただける方、団体を募集しています。日頃の活動紹介やイベントのご案内、新規会員募集など、ボランティアに関することなら何でも大歓迎です。事前収録も可能ですので、初めての方もぜひお気軽にご連絡ください。お問い合わせは本部です。
ページ。平成29年度赤い羽協賛児童生徒作品コンクール。国民助け合い共同募金運動の健全な推進を図るため、児童生徒の皆さんにも 助け合いの理解と認識を高めていただくようにとの趣旨から、書道ポスターの作品募集をしたところ、書道の部8107点、ポスターの部4369点の応募がありました。一宮市共同募金委員会の審査会において、入賞者を選出いたしました。書道の部特賞、今伊勢小学校4年、柴田美穂さん、中部中学校1年、浅井咲さん、丹陽中学校2年、岡霞さん、金賞、富士小学校3年、上村美咲さん、浅井南小学校5年、金子里乃さん、貴船小学校6年、井上優衣さん、千秋南小学校6年、尾関琴音さん、羽栗中学校1年、小島幸喜さん、羽栗中学校3年、大塚歌乃さん、西成中学校3年、今井沙織さん、その他、銀賞20名、銅賞30名です。ポスターの部特賞、この部中島小学校3年、丹羽ココナさん、木曽川中学校2年、小倉芽衣さん、千秋中学校3年、村本彩乃さん、金賞、丹陽南小学校1年、宝地ひなりさん、中島小学校4年、長谷川ひなたさん、この部中島小学校5年、三田マレヤさん、海明小学校5年、栗原水さん、神山小学校6年、池戸春美さん、木曽川中学校1年、鵜飼優奈さん、奥中学校2年、高橋美穂さん、その他、銀賞20名、銅賞30名です。なお、次の方は愛知県共同募金会でも入賞されました。書道の部金賞の千秋南小学校6年の尾関琴音さん、特賞。浅井南小学校5年の金子里乃さん、銀賞。ポスターの部金賞のこの部中島小学校5年の三田マレヤさん、金賞。おめでとうございます。赤い羽作品コンクール入賞者のご紹介でした。9ページ第3回ふれあいフォトコンクール入賞作品のご紹介。厳正な審査の結果、入賞作品15作品が決定しました。テーマは、ふれあいです。最優秀作品賞は、高橋幹夫さんのお手本です。パン食い競争の写真で、男性が子供たちにぶら下げたパンを手を使わずに取る方法を教えています。優秀作品賞は2作品です。1枚目は、中瀬子健吾さんの世代を超えた出会い。紺色の法被を着た女性が車椅子に乗った白い法被を着た高齢の方の手を握っています。お二人とも笑顔です。2枚目は鈴木千恵子さんの泣き相撲土俵入り。4人の小さな子が化粧まわしをつけ、それぞれ男性に高く抱き上げられて泣いています。審査員特別賞は2作品です。1枚目は岩田明さんのおっかなびっくり。男の子が立たせた猫の手の裏を見ています。そばで女の子が覗き込んでいます。2枚目は牧野千恵子さんの思いやりハウス。 ツバメのヒナたちが天井からぶら下げられたカゴの中で、大きな口を開け、親鳥から餌をもらっています。その他、入選は10作品です。笹倉和也さんの2泊3日の修学旅行、行ってらっしゃいと朝日でできた影。黒須敏夫さんの心は一つ。佐藤隆夫さんのウィメンズパワー。水野正夫さんのハイポーズ。脇田義彦さんの未来への飛躍。青山弘子さんの楽しいかけっこ遊び。住川元美さんの剣豪たちの関ヶ原。今井かなめさんの縄跳び。岡田達夫さんの寒暖のひととき。小川るい子さんの小さな命はじめましてです。皆さんおめでとうございます。なお、全入賞作品は社協ウェブサイトに掲載されています。ふれあいフォトコンクール入賞作品のご紹介でした。
10ページ、生活支援体制整備事業だより。住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らしていくために必要なことは何かを地域の皆さんのご意見をお聞きし、体制づくりを進めています。具体的には、1、通いの場の創出。市では、高齢者をはじめ、市民の皆さんがお住まいの地域において、健康で元気に過ごせる地域主体の交流の場であるお出かけ広場を。また、社協では、近隣に住む人同士が歩いて行ける場所で、楽しく気軽に集える場である、ふれあい生き生きサロンを推進しています。他にも地域には、地域の公民館での活動、自宅を開放してのおしゃべり会、公園での体操など、たくさんの通いの場があると思います。今後はそういった通いの場の発掘をし、発信していきたいと考えています。社協まで情報をお寄せください。2、住民同士助け合いのサービス、チョコボラサービス。このサービスは平成29年7月から始まりました。依頼内容は、はじめは庭の草取りが多く、ついで電球の傘や窓ガラスの掃除などがありました。他には服の裾上げや、家具の移動なども行いました。できることは自分で行い、できない部分は助けてほしいという利用会員の思いと、自分のできる範囲で誰かのお手伝いをしたいという協力会員の思いがつながるときが、コーディネートしている社協にとって一番嬉しい瞬間です。チョコボラサービスの養成研修を、2月26日と3月5日のいずれも月曜日、午後1時30分から4時まで、木曽川町の高齢者生きがいセンターにおいて開催します。内容は、講演・助け合い活動について南粕谷の取り組みからと、ボランティア活動について、そして傾聴についてです。お申し込みは2月2日金曜日から、社協本部にて受け付けます。車椅子と一緒に。車椅子使用の職員さんからの発信です。第3回、世界共通のシンボルマーク。今回は、移動の際に役立つマークについてご紹介します。丸や四角い形の濃い字の色に、白抜きの線で車椅子に座る人がイメージされている車椅子のマークは様々な場所にあるので馴染み深いのですが、これは特に車椅子を利用する障害者の方だけに限定し使用されているものではありません。世界共通の障害のある方すべてを対象としたマークです。
エレベーターやトイレなど日頃利用する設備にはほとんどこのマークがあります。また統一されたマークではありませんが、施設によっては車椅子と坂道の絵でスロープを示しているところもあります。このようなマークがあるとどこに行ってもわかるので本当に助かります。11ページ、障害者相談支援センターだより。障害福祉のお仕事紹介。今回はグループホームの職員さんの仕事についてです。グループホームとは、障害のある方が地域で自立した生活をすることを目的に、スタッフの支援を受けながら共同生活をしている住居です。個室や風呂、トイレ、台所などの設備が整っていて、日中は職場や作業所などに通い、帰宅後は食事や入浴など家庭的な生活ができる場所です。認知症グループホームとは異なります。グループホーム利用者の生活とスタッフのお仕事。日課の一例です。利用者さんの日課は、朝6時半起床、朝食を終え9時頃仕事に出かけます。15時にホームへ帰宅、その後は夕食と入浴を除き自由時間となります。そして22時就寝です。スタッフの仕事は、6時半朝食準備、7時食事の手伝い、服薬管理、8時からは排泄などの支援、仕事への送り出し、9時から掃除洗濯などの家事、通院などの支援、15時からは夕食の準備、17時から食事の手伝い、服薬管理、19時から入浴の手伝い、そして21時から事務仕事、夜間の支援、見回りなどがあります。他にも生活の相談や職場や家族との連絡調整など、利用者さんの日常的な生活を支えています。主婦の経験が生き、男性のスタッフも多く、学生さんも活躍しているホームもたくさんあります。グループホームの仕事のやりがい。市内のグループホームスタッフさんの声です。いろいろなイベントや外出など余暇を一緒に楽しむことができる。利用者さんの元気や笑顔を見られることが嬉しい。毎日の関わりの中でゆっくりと心を開いてくれた。調理の工夫をして嫌いなものも食べてもらえるようになった。食事がおいしいと言ってくれた。毎日の生活に寄り添う中で、利用者さんのその人らしい暮らしを支える仕事にやりがいと魅力があります。グループホームの職員になるためには、資格や経験は問わない場合が多く、働き方も多様なのがホームの特徴です。朝の時間帯のみ、休日を含む日中の時間帯、夕方から夜の時間帯、夜間勤務など、各ホームによってスタッフの働く時間帯、働き方が違います。各事業所、団体が個別に求人を出している場合が多いので、各団体に直接問い合わせていただくか、ホームページや求人誌、折り込み広告、インターネットなどで求人の情報を参考にしてください。障害者相談支援センターだよりを終わります。
12ページ。ボランティア紹介リレー第13回。今回は手話サークル夜の部からの紹介で、チアフルママをご紹介します。活動日は毎月第3火曜日。午前10時から午後3時まで。活動場所はアソビックス美祭2階ミーティングルーム。会員数は1000名、メルマガ会員です。会員でなくても参加できます。ホームページアドレスは http://cheerful.com/ です。チアフルママとは、ママが笑顔なら子供たちも笑顔にとの思いから、平成22年7月に子育てママサークルとして立ち上げました。現在は女性であれば誰でも参加できるカルチャーサークルとして活動しています。主な活動は、皆さんが趣味や特技を生かして女性に嬉しい内容のブースを設けています。専門知識のある方にお願いしているブースもありますが、どれも実費程度で体験できます。また、年に1回、旬の家族フェアを一宮市民会館で開催しており、今年度は7月に開催しました。来年度は5月13日日曜日に開催予定です。活動のやりがい、魅力は？皆さんが得意分野を生かして輝いている姿を見ると、この活動をしていてよかったと思います。また、活動に参加いただくことで新しい仲間ができ、さまざまな年代の方と子育てや生活の悩みを共有・相談できる点が魅力の一つです。市民の皆様へ一言。女性の皆さん、チアフルママの活動へぜひ足を運んでください。一人で来るのは気が引けるという方もいるかと思いますが、笑顔いっぱいの明るいスタッフがお待ちしておりますのでご安心ください。子供連れの方も体験中はスタッフが見ているので、お気軽にご参加いただけます。取材を終えて、参加している方、出展している方、スタッフの方、皆さんが明るく楽しく活動されており、輝いているという言葉がぴったりでした。ママサークルとして始まったため、子連れの方でも気軽に参加できるところも魅力的ですね。紙面には家族フェアなど活動風景の写真が3枚添えられています。ボランティア紹介リレーでした。おすすめ福祉の本。命の色鉛筆。小山峰子文。豊島霞詩絵。マイケル・グレイニエツ絵。教育画劇巻。10歳で脳腫瘍の発病。車椅子で通った学校。少女は先生にもらった12色の色鉛筆で詩と絵を綴ります。麻痺で右手が使えなくなると左手を使って一生懸命。病気が進行していく中で、それでも周りのお友達や家族のことを思いやり、いつも前向きに生きたかすみちゃん。少女が綴った命の詩と絵の記録は、まっすぐで力強く、私たちに勇気や希望を与えてくれます。親子で読んでほしい作品です。図書館で借りることができます。
13ページ、街角情報局。フードバンク、フードドライブをご存知ですか？最近聞かれるようになったフードバンク、フードドライブについて、一宮市で活動されているノアミ相談所 NPO 法人ノアミサポートセンター代表執行役の三輪健康さんに教えていただきました。フードバンク、フードドライブとは、食品工場や輸入業者、卸業者、スーパー、農家などからまだ食べられるにもかかわらず、さまざまな理由で廃棄されてしまう食品を寄付してもらい、これらの食品を必要としている路上生活者や生活困窮者、DV 被害者などの
支援団体や福祉施設に届けます。ご家庭で買いすぎてしまったり、いただいて食べきれない食品なども受け付けます。日本の食品ロスは年間約600万トン、その約半数が家庭から廃棄されているそうです。廃棄食品を減らし、同時に食の確保に困っている方を支援する、つまり、もったいないをありがとうに変える活動です。フードバンクで取り扱える食品は、缶詰、お米、缶詰レトルト食品、調味料、飲み物、インスタント食品、新鮮な野菜、冷凍食品、パスタ、乾麺など、いずれも賞味期限まで1ヶ月以上あり、開封したり、袋が破れたりしていないものです。フードバンクで取り扱えない食品は、お弁当、サンドイッチ、食べ残し食品、賞味期限切れ、または賞味期限が不明なものです。ご家庭に眠っている食品大募集です。のわみサポートセンターでは、多くの方々にご協力やご寄付をいただいています。しかし、最近は提供する件数が増え、在庫が少ない状況です。ぜひ、ご家庭に眠っている食品、特に缶詰、お米の寄付をお願いします。お問い合わせは、のわみ相談所 NPO 法人のわみサポートセンター、住所、向山町 1-10-4、電話 72-9697 です。街角情報局でした。
14ページ。あなたの暮らしを守る日常生活自立支援事業のご案内。認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などで日常生活に不安のある方が対象です。福祉サービスを利用したい。お金のやりくりがうまくできない。役所から書類が届いたけど手続きの仕方がわからない。通帳や印鑑をよくなくしてしまうなどお困りのことはありませんか？こんな時、次のような支援があります。支援内容として、福祉サービス利用のお手伝いをします。これは、福祉サービスの利用に関する相談・情報提供、福祉サービスの利用料の支払い手続きを行うものです。また、日常的なお金の出し入れをお手伝いします。これは、年金・福祉手当の受領に必要な手続き、病院への医療費、税金、社会保険料、公共料金などの支払い手続き、生活費に必要な預貯金の出し入れ、また預金の解約手続きです。この2つのお手伝いの利用料は、1回1200円、生活保護受給者は無料です。その他、大切な書類などをお預かりします。銀行の貸金庫で通帳や印鑑、証書などの大切な書類を保管します。ただし、書類預かりのみのサービスは利用できません。利用料は月額250円です。なお、プライバシーに配慮し、秘密は厳守します。お問い合わせは本部へお願いします。生活福祉資金貸付制度のご案内。支援を受けることにより、自立した生活ができると認められる低所得世帯、障害者、高齢者の属する世帯を対象に、生活福祉資金の相談を行っています。また、この制度では、貸付による経済的な援助に合わせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の安定した生活を取り戻すために様々なお手伝いをしています。 生活福祉資金の種類は、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金があります。なお、貸付制度は、資金種類ごとにそれぞれ要件、条件があります。また、一定の審査を経てから貸付が実行されるものであるため、希望するすべての方にお貸しできるものではありません。詳しいことは、社協へお問い合わせください。
15ページ。編集ボランティアのページ。みんなが一緒になってやっています。地域住民による町の美化とゴミ拾い。神山を良くする会は、神山公民館の関係者が中心となり、平成22年に設立されました。目的は、神山の環境と住民の生活にかかる問題の改善や解決を図り、地域の美化と住民の連帯を推進して、住みやすく犯罪のない町にすることです。会員は66名、参助会員は26名です。活動としては、4月から11月まで、月3回の道路のゴミ拾いを行っています。また、春と秋に神山末広小学校で、ゴミのポイ捨て禁止キャンペーンを行い、花苗を配布しています。稲荷公園や緑道の花壇に花苗の植え付け、手入れ、水やりも行っています。活動を始めて9年目です。道路を汚していたタバコの吸い殻、空き缶、ペットボトル、落ち葉などが随分と少なくなりました。稲荷公園も地域の方々にとっての憩いの場になっています。地域住民の活動への理解も進みました。会長の西崎隆之さんにお聞きしました。この会は会員全員が率先して行動することによって、たとえ一人でも二人でもゴミを捨てない、あるいは拾うことを目指しています。花木を愛おしく感じる心を持ち、心豊かになる手助けになれば幸いです。花壇の手入れをしているときに、通りすがりの方々から、ありがとう、きれいですね、と一声かけていただいたときなどは、ああ、よかったな、とつくづく思います。また、小学校での花苗の配布では、児童との触れ合いがあり、ほのぼのとしたものを感じます。なお、会では多くの地域の方々の参加を望んでいます。あなたもぜひ参加してみませんか。紙面には稲荷公園での花苗植え付けの写真があります。愛知県立木曽川高等学校ブラスバンド部の活動を紹介します。木曽川高校のブラスバンド部は、全国マーチングコンテストで5度の金賞受賞など、全国的にも有名です。部員80名が一人一人力を出して、構成・企画のすべてを運営し、貸の木福祉会の施設利用者さんを毎年学校に招待しています。もう10年以上続けているそうです。皆さんに楽しいひとときを過ごしてもらうために、事前にリクエスト曲を伺い、曲に合わせて踊りや衣装を考えて、その場を盛り上げ、一緒に楽しんでもらえるようにしています。また、先生から、この交流会をきっかけに、福祉の道を志し、福祉系大学に入った生徒がいます、と聞き、嬉しく思いました。この交流会が今後10年、20年と続いてほしいです。これからも皆さん頑張ってください。紙面には ブラスバンド部の練習の様子が載っています。編集ボランティアのページでした。
16ページ、裏表紙。共同募金にご協力ありがとうございました。経済情勢の厳しい中、地域の皆さんをはじめ、団体、事業所などからたくさんの募金が集まりました。こうした温かい善意が福祉のまちづくりに役立てられます。多くの皆さんからの善意に対し、心よりお礼申し上げます。共同募金・私別募金実績です。平成29年12月28日現在のものです。募金種別、目標額、募金額、達成率の順にお伝えします。個別募金、3280万円、2869万1287円、87.5%。法人募金、934万円、855万7600円、91.6%。学校募金、160万円、119万1543円、74.5%。街頭募金、50万円、38万7498円、77.5%。その他、66万円、55万1743円、83.6%。合計、目標額、4490万円、募金額、3937万9671円、達成率 87.7%。 ご協力ありがとうございました。災害義援金へのご協力ありがとうございました。平成28年熊本地震義援金、台風21号三重県災害義援金、和歌山県平成29年台風21号災害義援金、台風18号大分県災害義援金、平成29年7月5日からの大雨災害義援金、大分県豪雨災害義援金。なお、平成28年熊本地震義援金、台風18号大分県災害義援金、平成29年7月5日からの大雨災害義援金の受付は引き続き行っておりますので、ご支援よろしくお願いいたします。受付期間は平成30年3月30日金曜日までです。応募クイズ。一宮市社会福祉協議会のマスコットキャラクターの名前は何でしょうか。抽選で5名の方に図書カード1000円分をプレゼントします。はがきにクイズの答え、一宮の社会福祉に対するご意見ご感想、住所、氏名、年齢を明記の上ご応募ください。平成30年2月28日水曜日必着です。宛先は郵便番号 491-0858 一宮市栄3丁目1番2号尾張一宮駅前ビル4階一宮市社会福祉協議会内一宮の社会福祉編集係です。10月号のクイズ当選者は大和の池上様、木曽川町の大村様、大和の木村様、千秋の佐藤様、富士の松井様でした。おめでとうございます。一宮の福祉、保健、医療関係者の皆様へ、広告を募集中です。2018年6月号への掲載申し込み期限は、平成30年 3月9日金曜日です。詳しいことは本部にお問い合わせください。以上で一宮の社会福祉2018年2月号ナンバー39を終わります。編集発行は社会福祉法人一宮市社会福祉協議会でした。